新平家物語連続講義第119回御三の巻大野の火付け吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学びやホームページ学びや .caesar.net 学びや .caesar.net でチェックできます。前回は獅子ヶ谷における打倒平家の貢ぎが行われた場面をお送りしました。26日夜の獅子ヶ谷での平家打倒の防御を終えて翌27日昼近くの出来事です。清盛は福原の雪の御所で太宰府から来た原田直方の報告を聞いていました。すると筑後の神定吉がやってきて遠くから清盛の耳に入れたいことがあると言ってきました。何事かと思った清盛が定吉の前にやってくると定吉は忠の九郎殿行綱という者が一大事を訴えてきたと告げます。行綱の証言によると都で謀反が企てられておりそれに後白河法皇も関与しているとのことでした。それを聞いた清盛は自身で行綱を問いただしてみることにしました。それでは本文を見ていきます。
九郎殿の行綱とはご変か。
小国でいらせられますか。
用事はこう、ただごとならぬ戦闘の御企みとは何か。
実は。
ご変は喉を乾かせておるな。
昨夜は馬上獅子ヶ谷からこれまで夜を通して馳せ参りましたゆえ。
なぜかゆでも食うてゆるりとこぬ。が、まあ先に聞こう。定吉、この男に水をやれ。水でも飲んでよく落ち着いて物の申せ。
しかし事実は清盛の胸の方が水を飲みたいほど煮えくり返っていた。定吉から水をもらって飲み干すと行綱はやや落ち着いた様子だった。入道相国という人間に触れないうちの衣服も手伝っていたらしい。ようやく瞳も清盛を見た。すでに院中の密謀は昨日今日の儀ではありませぬが。そう前提して行綱は自分の知る限りの秘密をそこで吐いた。また夕べの獅子ヶ谷における会合の様子なども漏れなく喋った。じっと何かに耐えているようにそれを聞いている清盛は一階の岩尾にも似ていた。外を打つ波ではなく内に打ち返す波に耐えている岩尾だった。しかし瞳の水晶体にはクワッと明らかに激血が燃えそれが極まると湯のような涙となった。行綱が気づいてはっと口ごもると、
何何、物は明らかに申せ、言い濁さずにはっきり言え。
すでに語気にも苛立ちを表し、そしていつの間にか清盛の満面血の色を引いて、ただまぶたからこめかみに青みが見えるだけだった。
行綱、それに相違ないな。
相違ございませぬ。
獅子ヶ谷へ寄り合うた輩の名をもう一度申せ。筑後、それにてしかと書き留めろ。
ようやく呼吸は肩も共にしていた。弱い60である。あまりな感情の波にはさすが平然とはいられないらしい。
念のためもう一度聞くが、ご軍勢の思い押しは確かに三門攻めではないのだな。先頃明雲座生のご処置に山法師どもが反逆をなしたと聞くが、それに対しての山攻めではないのか。
違いまする。全くそれは犠牲にすぎませぬ。
犠牲とな。
あらぬ方へ人目を避けさせ、その虚に六原西八条へ寄せんというご規定にございまする。
よし。
他礼ともなく清盛は言った。いや吠えたと言った方がふさわしい。さて行綱の話を聞いてことを確信した清盛は軍勢を出すように指示しました。皆を召集し福原を出て上洛の用意を急ぐように言いました。ところでこの行綱が密告を行った場所について新平家物語は今見たように福原としていますが、古典の平家物語各一本は京都の西八条としています。清盛がこの時に福原にいたとしている記事が天台座主であった慈円の日記愚管抄に記されていて、新平家物語の作者である吉川英治はこれを参考にしたと思われます。では再び本文を見ていきます。あたりは武者たちの構成やかける足音に変わってきた。なんともゆゆしい騒音である。行綱はうろうろした。 これほどな骨を折って命がけの帰り中を示して一個もされず一辺の賞も約束されないで帰るのはと不満でならないのだと言って注文楼に座ったままでもいられない。大野に火を放ったような精進の心理が彼をくるんだ。自分のつけた火にまかれ始めたのである。そこにはいられずに自問の方へ出てきたと横合いから恐ろしい勢いで武者たちが馬を引っ張り出してきたのである。鋭敏な馬の歓喜は人間の歓喜を移してひどく跳ね狂った。
危ない、気をつけろ。
面ふくらして雪綱が一人へ怒鳴った。すると鞭を加え、あぶみから平と蔵をまたいで腰を据えた一武者が、
まだいたか、物欲しげな物売り目が。
鞭を振るって雪綱の肩を殴りつけた。
いや、何をする、売ったるは筑後よな。平家のためと聞きをつけに来たこの雪綱を。
者どもその物売りをつまみ出せ。
武者たちは気が立っている。雪綱を袋叩きにして平門から外へ放り出した。その上を馬が飛んだ。身を起こすと三騎五騎とまた駆け出してきた。雪綱は命からがら麹の横へ逃げ込んだ。夕へかけて雪の御所へは数知れぬ兵馬が運集した。しかし一祖神の言葉を真に受けて直ちに行動に出るにはことはあまりに重大である。
言わんやその対象が仮初めにも時の法王という女に対しては、
まず今宵は置いてしかと実費を確かめた上でも
と三男の宗盛も言い、他の一族も言う。が清盛はすでに愚足を鎧、その一刻すらが待てない様子であった。短い夏の夜は明け、清盛はともあれと一睡を取った。彼の健康も六十を意識してからは決して人並み以上なものではなかった。西八条の留守から急死が来たのはその日の昼頃だった。かねて宝十字殿の同棲には油断のないようにと六原の長にも言いつけてある。その方面からの知らせだった。法王お風の木と聞こえながらいぶかしいことごとのみ多いうちにも26、7日の両日などことに不審な動きがうかがわれたというのである。
さもこそ夜をかけても上洛せん。
清盛は立った。雪の御所から揺るぎ出た兵馬は数千騎とも見えた。海上へ夜道を遡れば時間は早いが就航はとても難しい。久我寺を都へ急ぎに急いで29日の未明、まだ暗いうちに西八条の屋敷へ着いたのであった。さて本文では物売り扱いされてつまみ出された雪綱ですが、実は九条兼実の日記玉葉には彼こそが一の谷の合戦の時に一の谷の平家の陣を山側から攻めた人物として記載されています。もしかするといわゆる日踊り越えの逆落としをやったのはこの雪綱である可能性も高いわけです。そんな雪綱ですが、古典平家物語ではやはり小ずるい小物キャラで描かれています。この清盛への密告の場面も情けない雰囲気でいっぱいの描写となっています。それでは最後に古典の平家物語巻に西高が切られから忠のクランド雪綱が密告を終えて清盛の屋敷から逃げ去る場面を朗読して本日の授業を終えたいと思います。春寒がと振るもうて、安頼がこう申して、西高がと申してなど言うことども、はじめよりありのままには差しすぎて言い散らし、いとま申してとていでにけり、入道大いに驚き大声をもってサブライども呼びののしりたもう、聞くもおびただし、雪綱なまじいなること申し言い出して、証人には惹かれんずらんと恐ろしさに大野に火を放ったる心地して、人も追わぬに鳥ばかまして、急ぎ門外へぞ逃げいでける。本日の授業はここまでになります。